脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、大前提の話。
そう、うん、ですね、大前提だから、その一人一人皆さんの大前提があるはずなんです。
うん、はい、
うん、と B ブレイン的に言うと4つの領域に分かれてて、左脳3次元、左脳2次元、右脳3次元、右脳2次元という、4つの大前提があるわけですよね。
はい、
だからそれらを踏まえてこう向き合うというか、
うん、
のと全く知らないで、その要は大前提を意識せずして、いきなり何かこう相手に対してこう働きかけをしようとかするっていうことが、どれだけまあリスキーだったり、こう なんだろう無駄なエネルギー使ったりとか、すごいこう的がはっきりしないところに物を投げてるみたいなね、
うん、うん、
ことになるっていうことかということをちょっとお伝えしたいなと思ってですね。はい。
面白いな
ぁ、うん。うん。左脳三次元が好きなことって、
はい。
覚えてらっしゃいますか？左脳三次元が好きなこと。喜び。左脳三次元の喜び。
あれ？左脳三次元だから。
左上ですね。
左ですよね。
うん。
計画通りに物事が行った時とかでしたっけ？
それは左脳二次元ですね。
二次元か。
うん。左脳三次元は、もう目的にコミットですね。はい、目的、目標にコミットして、では、もうその、それがとにかくいち早く、省電力モードっていうか、
ああ。
もう最短コースで、もうとにかく早く達成したいんですよ。目的、目標掲げて、それを達成、また次の目標で達成っていう、こう、達成意欲がものすごく強いんですね。で、達成することが、もう本当にこう、喜びなんですよ、ね。で、これがもたついたりとかするとか、するのがもう一番イライラするんですよ。
うん。
で、左脳二次元は、さっき田中さんおっしゃった、自分の計画通りに何の問題もなく、もうそっつなく、もう要は寸分のずれなく、企画したっていうか、決めた通りにことが進むっていうのが、もう一番の喜びなんですよね。
うん。
で、右脳三次元は、やっぱり楽しいこととか、自由にとか、こう、すごい、なんて言うんですかね、こう、創造的っていうか、そういうこう、もう決まったこととかは大嫌いだからですね、そういう新しいこととか、ワクワクすることが大好きなんです。うん。自由に活動するとか、そういうことが大好きなんですよね。だから制約を受けることがもうとにかく大嫌いですね。で、右脳二次元は、こう人が喜ぶこととかが好きなんですね。
うん。
そう。なんですけど、その、それぞれ違うじゃないですか、四つの。その、好きなこともそれぞれ違うわけですよね、この四つで。で、この、これの大前提で、すべての意思決定っていうか、行動も、感じ方とか、考え方とかも、もう全部、そういうのからスタートしてるわけですよ、大前提も。だから、左脳三次元の大前提を知っとくと、その人とのもちろん付き合い方もわかるし、返し方もわかるし、この人がどこを欲しがってるかというのを欲してるところですね。もう、わかるし、左脳二次元への対応の仕方ね。もう左脳二次元はきちきちっとしてるから、もう、決まったことからずれるともう嫌なんですよね、結局。
うん、
そう、約束をちょっとでも守れなかったりとか、うん、相手が。だから相手を、この人を喜ばすには、やっぱりこう、お互いの約束事とかをしっかりと守ってあげるとか、そういう相手が決めてることをね、計画してることをこう、しっかりとこちらが達成してあげるとかですね。 相手が決めてることを決めた通りにやらせてあげると
う
か。そう。要は邪魔をしないっていうことですね。
ん。うん。
左脳系に対しては、はっきりしてるんですよ。思いとか、そういう、明確なんですよね、結構。だからそこが、はっきりしてるので、それをこう実現させてあげる協力の仕方っていうか、こう対応の仕方をすれば、まあ、いい関係性は作れる。で、右脳は、まあ、そう、ある意味こう決まってないっていうかですね、場当たり的だったりとか、相手によってこう、基準が変わったり、こう、接する相手に合わせてあげたりとかするので、そういうところは決まってないんですけど。だから左脳系からすると、こう、付き合いづらいところがあるかもしれませんね。自分基準で言ってたり。
うん。
だから、ここなんですよね。相手の基準がどんなものなんだろうという想像力をちょっと巡らせてるかということですね。私にも基準があるけど、相手にも基準があるし、大前提があるわけです。そう。そこ考えてますかなんです。で、子供もあるわけです。
はい。
ちっちゃい子供ですらあるわけですよ。その基準とか大前提。その子なりに。でも、こちら側が立場が上っていうか、親だからとか、まあ、上司だからとか、そういうので、そういうのを一切こう、尊重も何もしなくて、もう自分の言い分ばっかりをこう、伝えるっていう、こう、一方的なコミュニケーションを取りがちですよね、結構。
そうですね。やっちゃい
そう。
がちですね。
そう、基準を、そう、田中さんの基準とか、なんかキーワードみたいにこう言えますか？なんか、自分の大事にしてることとか。
私は、やっぱりこう喋る仕事を、まあ、声を使う仕事なので、相手の声を結構判断基準にしてるんですね。声を聞いて、その人の性格とか優しさとか厳しさとかってすごい一発でわかるんですよ。
やっぱさすがですね。
この人すごい厳しい人だなとか、この人すごくこうほんわかして優しい人だなっていうのを、この人が出す言葉というよりもなんか声ですね。そこを、声に出す、言葉に出さないけどこの人こういう雰囲気だなとか、結構わかるので、それを相手に言わないですよ。そう思ってますなんて言わないんだけど、感じる自分としてはなんか、まずそこがこうパッと、視覚、耳に入ってくるので、そういうふうな、まず印象を持ちます。印象を持つというか、ね、顔というよりも声の方が私が先に入るかな、相手の。
はあ、さすが声のお仕事をされてるからね。すごいですね。そういうことですよね。だから、その人なりの基準っていうのを察していきますよね。察知してね。多分こんなんだろうって。だいたい当たってますもんね。それはね。
そうですね。
直感で感じることっていうのも、だいたい当たってますよね。だからそこに合った対応っていうのをこちらもしていくじゃないですか。だからそんなって、その相手の情報、まあ、基準っていうのも一つの情報とするならば、やっぱり相手に関する情報をどれだけ先に仕入れて、こう、対応できるかって、先にですね。とか、全くないところでいきなりこう出会ってこう交流するってなると、まあ特に交流会なんか特にそうでしょうけど、やっぱりこう、もうこの、こう、なんですかね、こう、一投投げるたびにこう、そこをこう観察していくっていうかですね、拾っていくっていう、瞬時にこう、あ、こういう人かなとか、こう声がこうだなとかね、田中さんだったら多分そうやってこう情報収集をして判断材料にされてるんだろうと思いますけど、それが結構近しい関係性は、自分、そこを丁寧にやらないっていうか、やらないですよね。なんか結構。
そうですね。より、なんだろう、初対面の人とかの方が、知らない関係の方が、気を使うというか、知ろうとするとか、やろうとすると思います。
なんかお子さんとか、ご主人とかの、基準とか大前提って、この人たちの基準とか大前提って何なんだろうって考えたことありますか？
ああ、ないです。今考えました。今、なんか、かのみさんから言われて。
ちなみにご主人だったら何と思います？ご主人が大
石
事に
橋
し
を
てる。
叩いて渡るタイプの夫なので、安全とか安心とか そういう無難とか、それが夫のこう基準だと思うんですよ。何か挑戦する。いや、でもそれは自分にとって、うまくいくかわかんない、ちょっと無難な方を取ろうとか、それがなんか旦那さんの基準かな。
そうですね。で、私たちがそれぞれ交流する相手と自分が、その成熟してたら、たとえ相手と対立があったとしても、それをなんていうかな、うまく許容できるスキルがあったら別に対立って多分生まれない。こう許容していくから、お互いが。だけど、これが、あるかないかっていうことですよね。お互いの関係性の中に。それを常に発動させてるかどうかっていう。
やー、そうですね。自分にとっては居心地が良くないかもしれないんですもんね。相手の基準に合わせるということは。
そうですね。まあ、合わせるかどうかっていうよりも、理解するかどうかですよね。
理解するかどうかですね。
相手が大事にしているものっていうのは、事前にこう認知をしといて、そこに配慮しながら、こう自分の、まあ要は前にも言いましたけど、五分五分に持っていくっていう、両者の利を取るっていう方向に自分が動いてるかどうかっていうのが、ついやっぱりこう目の前の自分の、あ、これやらなきゃとか、これ達成しなきゃっていう、もうそれだけで走ってしまうガチだなってすごく思って反省してる次第なんですけど、自分自身も。
五分五分ってすごいいい言葉ですね。
いやー、もう先人はすごいですよね。すべて言葉に集約して深い意味を残してくれてるから。
こんな短い言葉ですごい意味が深いですもんね。
そう、だから五分五分のコミュニケーションを取れてるかなっていうのが、すごくやっぱりね、こう、つい意識が自分の話さなきゃとか、伝えなきゃとかっていうのにこう、言わなきゃと。それに一生懸命なってて、こう、自分ばっかり取ってしまったりとかね。とか、その大前提を、相手の大前提があるのに、そこを無視して自分の大前提ばっかりをこう出していくっていう。コミュニケーションとか、こう、例えば社内でも、経営者がこう社内に物を出すときに、やっぱりこう、会社だから当たり前だろうみたいなね。会社の大前提、会社の基準っていうのを言う。かもしれないけど、本当に、例えば、事前にこう先出しして、相手にこう理解をしてもらってる中でことを進めてるのかとか、特に中小企業なんかもう言語化できてないから、後手後手何かあった時に、大前提と基準を出すみたいな。そして怒られるっていうか、注意されるみたいなのがあると思いません？なんか、いや、だったら言っとってよとか。
ありますね。
そう。
ちょっと時間が来てしまったので、一旦、
そうですね。ここで一旦今日も終わりたいと思いますね。
したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。